説教むなしい言葉、綿引久美子牧師です。
皆さんおはようございます。先週からですね、受難節レントに入りました。この時期になるとですね、私は必ずこう私を育ててくださった二宮幸男先生の過ごし方をこう思い出すんですね。先生はですね、とっても甘いんですけど、コーヒーが大好きなんですよ。それでですね、このレントの時期になるとイースターまでコーヒーを飲まないんですね。コーヒー立ちをするんですよ。そしてイエス様のお苦しみをこう自分も何かの形で近づけたいっていうのが、コーヒーを大好きなコーヒーを我慢するっていうのが先生のこう過ごし方なんですね。必ずですね、本当にこの時期になるといつも、そういえば幸男先生コーヒー飲まなかったんだよなっていうのをふっと思い出すんですけれども、私はですね、ちょうど進学校の時に受難週の木曜日って専属礼拝っていうのをするんですね。弟子の足を洗う専属の礼拝なんですけれども、ちょうどその日からイースターを迎えるまでなんですが、その日にまで断食をしてこうお祈りをに深めるっていうのをこう日課にしてたんですね。もちろん今も続けてはいるんですけど、ただちょっと何にも食べないっていうのはさすがに生活ができなくなってしまうので、今は固形物を断つっていうことで今も続けているんですね。で、こう何でしょうね、食べないって思うと食べたくなるのが人なのかなって思うんですけど、なんか1日目はすごい我慢をしてこう食べたい思いと戦うんですけど、だんだんこうですね、祈りが深くなっていくっていうか、そういう時間をこう過ごすようにしています。そうですね、ちょっと若干自己満足的なところもあるんですけどね、そういう過ごし方をします。このレントの時期はどうしてもイエス様を苦しませたことに自分の目っていうのがこう行ってしまいがちなんですね。自分の罪深さであったり、あと何でしょうね、このレントの期間って私も最近はそんな感じないですけど、前は結構嫌なこととか、年度末っていうのもあるんですかね、トラブルとか嫌なこととかがなんとなくこう自分としては受けやすくなるところがあるみたいで、なんかその自分の罪深さゆえの災いみたいな、そういう捉え方をした時期もあって、どうしてもそういうこうなんていうんですかね、あんまりいい方向じゃない、心の重い方向にこう進みがちな時を過ごすクリスチャンの方も多いのではないかなと思います。しかもレントってクリスマスより長いんですよね。前の実習教会ではクリスマスには赤いろうそくで、このレントの期間は紫のろうそくを立てるんですね。悔い改めのろうそくなんですけど、で一本ずつ消していくんですよ。クリスマスはつけていくじゃないですか。レントの時は全部ついてるのを毎週こう一本ずつ消していくんですね。して最後のろうそくが消えるとっていう風になっていて、なんかこの今日紫のお花があるんですけど、この紫を見ると私はアレントだなっていうふうに思って、いつもこうふっと思う時があるんですけど、そのぐらいこうちょっとね、若干長めなんですね、悔い改め思う時間のがね。今日の箇所のエレミアっていうのはやはり苦しみの中を生きた人なんですね。涙の預言者と言われていて、神様の言葉をこう取り継ぐんですけれども、取り継ぐことによって厳しい立場に立たされて、そして本当に苦難の中を生きた預言者、それを涙の預言者っていうふうに言うわけですね。本当にこう彼は心を痛ませながら神様の思いをそれでも民に伝えたっていう方ですね。しかしそのエレミアの言葉を民は聞かなかったわけですね。背く民に対して語り続けたエレミアの姿っていうのがエレミア書には描かれているわけです。そのエレミア書のエレミアの取り継いだ言葉っていうのはですね、背く民を丸がかえにする愛し貫く神様の姿っていうのも同時に書かれてるんですね。皆さんは多分一番残っているのは、私の計画は災いの計画ではなく 祝福の計画だっていうあのエレミア書の御言葉、皆さん絶対的に多分残ってるだろうなと思うんですけど、そうなんですよ。苦しみの中にあっても、また本当にそういう背きの中にあっても、神様の愛は変わらずに、そしてイエス様の登場につながってくるわけですね。そういうこう隠されたところに神様の愛があるのがエレミア書じゃないかなと思います。私はそういう意味でエレミア書は好きなんですけれども、そういうあのところに目を留めてですね、今日は自分の罪深さを見るのではなくて、隠されたその神様の御心に心を留めていきながら、神様の思いに心を留めていきながら、今日の箇所を読んでいきたいな、メッセージを受け取っていきたいなというふうに思います。ちょっと歴史的なというか背景をお話ししますと、今日の箇所はですね、ヨシア王が国を治めていた時期にエレミアがイスラエルの民に対して、まあ、ここではユダの人って書いてありますけれども、民に向けて伝えた神様の言葉です。内容とはですね、内容としてはもうめちゃめちゃざっくりですけれども、誠の信仰に立ち返りなさい、誠の神を信じる信仰にあなた方はリセットして立ち返りなさいっていう、そういうメッセージになっています。内容だけ見ちゃうとですね、ちょっと胸が痛くなるぐらい、かなりこういうふうになるよって、シロのこととかね、シロの町の滅びのお話とかが出てきますから、ちょっとうってなるかもしれないですけども、これはあくまでもあのその現実の起こる前の話なんですね。実はですね、あの実際に神あの人々は立ち返らないわけですよ。そして全然耳を貸さないで、そのままこう先に進んでいくわけですね。そしてエホヤキムという王様になった時に、バビロンの捕囚っていうのが起こってくるわけです。あの紀元前586年って神学校で覚えなさいってすごい言われて、今でも残っていますけれども、そうですね、あのバビロニアっていう国がイスラエルを攻めてきて、そしてイスラエルを滅ぼして、まあ、その当時は南ユダという国になりますけれども、南ユダの国が滅びて、そしてその人たちが今度捕囚の民としてバビロニアに連れて行かれてしまう出来事が起きるんですね。そこでは礼拝も捧げられず、異教の神の下で異教の人民に仕えなきゃいけないという現実的なことが起こってきます。しかしながら、その前に、それが起こる前にこのことが語られているわけですね。だからあのやり直しが効くわけですよ。警告文なわけです。こういうふうな生活を続けてたらあなたたちはこうなるよっていう話で、まだ現実には起こってない、そういう状況の中の言葉が今日の聖書箇所だっていうことに、ちょっと心を止めて読み進めていきたいなと思うんですけれども、そういうこう最後の最後まで神様は救済の手を伸ばし続けてるんですね。もうギリギリのところまで立ち返ったら助けるよっていう、救うよっていうのをずっと神様って実は続けておられてるんですね。そういう姿っていうのがやはりこの予言の言葉の中には隠れているかなっていうふうに思います。それでは早速、どのようなことが語られていて、どのようなことが私たちにまで続いているのかっていうのを今日の箇所から聞いていきたいなと思います。2節から4節、開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。主の神殿の門に立ち、この言葉を持って呼びかけよ。そして言え、主を礼拝するために神殿の門を入っていくユダの人々よ、皆主の言葉を聞け。イスラエルの神、万軍の主はこう言われる。お前たちの道と行いを正せ。そうすれば私はお前たちをこのところに住まわせる。主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない、はい、エレミアはですね、預言者です。さっき言ったように、そしてですね、今日ちょっとあのそう、なんで涙の預言者って毎回言うかっていうとですね、あの F.B. マイヤーっていう人が、まあ、イギリスの古い方ですかね、その方が涙の預言者エレミアっていう実は本を出してるんですね。でそれがあの神学校の時 の図書だったんですよ。それであの私はそれがすごく印象に残っていて、本当にその涙の預言者っていう涙っ ていうところにもう凝縮されるように、もう苦難の預言者なんですね。まことの預言者でありながら、あの民に語るたびに民は全く聞き入れず、逆に偽預言者っていうふうにこう非難するんですね。そして本当にこう一生懸命神様の言葉を伝えているのにもかかわらず、彼は神様の言葉を伝えるがゆえに孤独になり、時には命を狙われたりもするわけです。そういう中でもただただ神様の言葉をずっと伝え続けていた預言者がエレミアっていう人です。でですね、エレミアっていうか、その預言書っていうのはですね、預言書というか預言っていうのはですね、実はあの聖書で多分一番最初に預言者ってこう言うとサムエルが多分皆さん思い浮かぶと思うんですね。後任というかサムエルさんなんですけど、でも実際はですね、もうモーセの時代から神様の言葉を取り継がこう民に取り継いでいるっていう意味では、モーセなんかも預言者的な働きをしているわけです。預言者とは言われてないですけれども、もうモーセの時代から神様がお選びになった人に自分の言葉を託して、そして民に伝えるっていう形が取られているわけですね。そしてそこで語られる神様の言葉が預言というふうに預言書に記されている、預言という言葉になっているわけですね。主の言葉を預かると書いて預言という言葉になっているわけです。そのことをちょっと心に留めたいなって思っています。またですね、この預言で語られる内容ですけれども、その内容というのは神様の要は思いが書かれているわけですよ。そうするとですね、大体どんな時にそういう言葉を語りかけられるか、預言者を通して語りかけられるかと言いますとですね、まず人が信仰の歩みがこう迷い道になった時、信仰に迷った時、それからよその神様がよく見えてよそ見をしてしまって、よその方向にこうウエイトが大きくなって道から外れそうになった時、そういう時に大体あの預言の言葉、神様の言葉っていうのは預言者を通して語られていることが非常に多いですね。要は人が信仰を踏み外しそうになった時、よそ見をしそうになった時、預言者を通して神様がメッセージを伝えて、その思いを断ち切って真の信仰に戻るように、神様の方をまた再び見て歩めるようにという思いがその言葉にはあるわけですね。そういう言葉だということを心に留めたいと思います。そしてですね、そういうこう軌道修正するような、私たちの信仰の軌道修正をするような、こう整えるような言葉ですから、もちろん人基準じゃないわけですよ。神様基準なわけです。神様のレベル基準ですから、やはりなかなかストレートにメッセージがすぐ届くかっていうと、そうでもないわけですね。どうしても私たちは人間ですから、なかなか神様の言っていることっていうのが正直理解できないところもあるわけですね、私たち自身では。だから何が問題なのか、また私たち自身の一体何を問題として神様が気に留めているのかっていうのを受け取れない現実っていうのがあるわけです。だから預言者っていうのに偽預言者が出てくるわけですよ。人の耳障りのいい預言をするのは大体偽預言者ですよね、この時代。そしてどっちかっていうと、ちょっと聞こえないふりをしたくなるような、また反撃をしたくなるような、だってねって言い訳をしたくなるような、そういうちょっと私たちには厳しいなって思えるような、まあ軌道修正するわけですから、そういう言葉っていうのが預言の言葉には多いわけですね。預言者を通して結局語られるから、本当にこうなんて言うんでしょうね、そういう言葉ですから、私たちはもちろん自分の考え通りにはいかないですし、考えを変えなきゃいけないわけですから、目線を変えなきゃいけないわけですから、かなり痛いわけですよ。エレミアは誠の預言者でした。だから民に対しても厳しかったんですね。しかしストレートにそれを語りました。ここでも主の神殿の門に立ってと書いてありますから、主の神殿の門ということは神様の要はあのに礼拝を捧げる人たちが集うところですよね。主の神殿っていうのは 信仰のこう象徴って言っちゃいけないですけど、神様の住まわれるとこですから、礼拝を捧げる場所ですから、そこに人々が集まるっていうことは礼拝を捧げに来る、そういう場所なわけです。その時に要はエレミアが民に話した、要は説教のようなものですね、今で言えば。そういう形でこう民に語りかけたっていうことが分かると思います。本当にその内容が神様の民にとっては、神様に立ち返りなさい、信仰を見直してっていう内容ですから、まあ、かなり罰の悪い、胸の痛い内容だったわけですね。なかなか聞くのが難しかったようです。そしてそれがどのように進んでいったのか、またそれが神様にはどのように見えたのかが4節に書かれています。ちょっと4節をもう一度お読みしたいと思います。開いている方は一緒にお読みしましょう。いいでしょうか。3、はい、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならない。神と民とされていた、そのここにはユダの人って書いてありますが、イスラエルの民ですよね。その神に礼拝を捧げに来ている、主の神殿に礼拝を捧げていられている神様の民は、自分たちは絶対的に神様に見放されることはない、もう絶対滅ぼされるなんてありえないと思っていたわけです。なぜならば彼らはこの前に北イスラエルという国の滅ぼされているのを見てるからです。もともとダビデの国、ダビデが王様をしていた時、ソロモンが神殿を建てた時は国が一つでした。しかしながらその罪のゆえに北イスラエルと南ユダに分かれますよね。そして北イスラエルが先に滅ぼされるわけですよ。アッシリアという国に滅ぼされます。しかしながら北イスラエルも南ユダもやってることは一緒なわけですね。列王記や歴代史を読めば分かりますけれども、リーダーである王様が主の目にかなえば国は良くなります。しかしながら主の目に悪とされる王が上に立つと、もう一気に悪い方に進んでいくわけですね。そしてまた主の目に正しいリーダーが立てばそっちに流れていく、そのもう右往左往するような、もう危なっかしい信仰の歩みをしていたのが北イスラエルの民であり、南ユダの民、神の民であったわけですよ。そして北イスラエルが先に滅ぼされるんですね、アッシリアという国に。その時に南ユダは滅ぼされなかったんですよ。ここで語られているイスラエルの民っていうのはユダの人々よ、南ユダの人たちです。だからですね、彼らは北イスラエルは滅ぼされたけど自分らはあの時滅ぼされなかったから大丈夫っていうおごりがあったんです。だからですね、自分たちがそのおごりがあることに気づけなかったんですね。そして彼らはその神の御前の、その神様の住まわれる神殿に対して主の神殿、主の神殿、主の神殿と神様を褒めたたえるわけですよね。しかしそのすべての内々を知っている神様にとっては、それは虚しい言葉にしか聞こえないわけですよ。中身がないわけですから。じゃあ彼らはどうしてたと思いますか。それが8節から9節に実在する姿が書かれているわけですね。ずっと何人もの預言者を通して5節から6節にあるように、神様はずっと警告するわけですよ。正しい行いを正しくしろと。あなた方のその虚しい言葉により頼んでいないで、お前たちの道と行いを正しなさい。あなたたち自身の生き方を変えなさい。その主の神殿、主の神殿、主の神殿、ああ神様、神様、神様、そうやって言っているあなた方のその神よという虚しい言葉におごり高ぶらないで、神様は私の神だから、そういうふうにそこに乗っからないで、あなた方自身が誠の神と生きるものとして歩みなさいということを言ってるわけですよ。しかしながら8節にあるように、しかし見よ、お前たちはこの虚しい言葉により頼んでいるっていうふうになってるわけですね。決して立ち返らない、決してエレミアの言葉に耳を傾けない、預言者が誠の預言者の言葉に耳を貸さない彼らの姿っていうのがあるわけですよ。 それがとっても神様の耳には虚しく聞こえるわけですね。主の神殿、主の神殿、主の神殿、民が神を褒めたたえているその言葉が神様の耳に届くときにはもう虚しい言葉になっているということです。これはですね、私たちにも言えることなんですよ。神よ、神の御心は、すごく私たちは軽々しく神様の名を呼びますよね。信仰者ですから、神よ、神様って言ったらもうこの三位一体の唯一の神ですよね。っていうことは、その名前をどういう気持ちで呼んでいますか。どういう気持ちで祈るときに主の皆を唱えてますかということですよ。この礼拝もそうですね。神の御前に集うわけですよ。どういう気持ちで集ってますかということです。恵み覚えてますか。日々生かされていること覚えてますか。感謝を持ってますか。私たちが神の御前にどういうふうに神様の目に映っているか意識してますか。私たちの信仰の在り方っていうのを実は問われていることなんですね。もうここだけ聞くとシュンってしてしまうけど、ここで終わらないのが神様にを信じるもう凄みですよ。ここで終わっちゃダメなんですね。この罪深い私たちでチーンってなって連投を迎えちゃダメなんですよ。過ごしちゃここで終わらないんですよ。なぜなら私たちはイエス様がこの地に来られた後の時代を生きてるからです。さてそこを見ていきたいなというふうに思います。またちょっと痛いお話が続きますけどね。さあ神様の目からはこういうふうに見えていたというふうに記されています。11節のところ開いている方は一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。私の名によって呼ばれるこの神殿はお前たちの目に強盗の巣窟に見えるのか。その通り私にもそう見えると主は言われる。主の神殿、主の神殿、主の神殿と軽々しく褒めたたえる民ですから、強盗の巣窟なんていうふうには見えないですよね。主の神殿に彼らは見えているわけです。まあある意味これは皮肉ですよね。しかしながらですね、神様の目には強盗の巣窟に見えるわけです。民の汚れた行動で汚れてしまった主の言葉、主を褒めたたえる言葉、本当にその主の神殿という言葉こそが強盗の巣窟に見える、それが神様の目から見たものなわけですね。これこそが誠に虚しい言葉ですよね。本当に虚しいことですよね。私たちが褒めたたえて、たたえているのに神様はもうその空っぽな言葉をご存知で虚しいと思うわけですから、本当にそれこそが虚しさだなと思います。しかしながらイエス様の時代の私たちはイエス様の、あ、しかしながらじゃないですね、ごめんなさい、イエス様の時代の私たちは私たち自身がもう神が住まわれる宮とされているわけですよね。福音書、またその新約にはたくさん私たちは神の霊が住む神の神殿だ、神が住まわれる神の神殿なんだ、主の神殿なんだということが書かれていますよね。御言葉でもう約束されているわけですよ。私たちの中には神様がもう住んでるんですよ。私たちが気づこうが気づかまいが、意識しようが意識しまいが、神様が住んでるんですよ。もうすでにイエス様の時代には。なぜならイエス様の霊が聖霊なる神様となってペンテコステの時に降りてきて、そして私たちと共にあるようになったわけですよね。だから私たちはいつも神の宮なわけですよ。そしてですね、どんなに私たちがどんな姿であってもからし種一粒、神様の目にその一粒の信仰が見えたら私たちは救われるんですよ。どんなに汚くても、どんな生き方しててもどうであっても、それが神様の救いですから。すごいんですよ救いって。からし種ってこんなちっちゃいですからね。私たちの中のこんなちっちゃい信仰を神様は見つけて、あなたは私の民、愛する私の家族って言ってくれるんですよ。それが救いですよね。だから私たちの姿に関係なく救いは起きているから、結局のところ救われるんですよ。私たちはこの民のように滅ぼすよってはならないんですよ。じゃあそれで私たちはいいんですかっていう話ですよね。 もしも神様に目を向けて神様が住まわれるということを心に留めて生活していたならば、虚しい言葉は出ないんですよ。なぜなら神の霊が働いて私たちの口からは愛の言葉が出るし、私たちの心の中は神様の愛によって支配を受けるわけですから、そんな変な言葉が出るはずがないんですね。私たちは本当に神様と生きるっていうところに立った時に、本当に救われてるんだって思った時に、そんな言葉出るはずがないんですよ。そういうふうにできてるんですよ。でもですね、気づかないんですね。あと忘れちゃうんですよね、神様がここにいるって。自分が本当に尊い救いを受けてるんだっていうことを忘れちゃうんですよね。だから悪い方に気がつくと言葉が言っちゃう。でも神様ってすごいですよね。それごめんなさいして立ち返ったらまた許すよっていうのが神様じゃないですか。まあそれはね、この旧約の時代から変わらないですよね。もう立ち返って神様の方向いたら私は許すよ、私と一緒に歩き始めたらもう許すよっていうのは全然神様変わらないです。そういう私たちの歩みがあるわけですね。だから神様のに救われているっていうことをやっぱりちゃんと心に留めておかなきゃいけないって思うんです。で、私たちは滅びがないっていうことをちゃんとしっかりと受け取って生きていかなきゃいけないなって思うんですよね。私は虚しいっていう言葉が聞くとコヘレトの言葉を思い起こすんですよ。エレミア書で使われている虚しいという言葉とコヘレトで使われている虚しいという言葉は言語では言葉が違います。でもですね、一致するところがあるんですよ。実はですね、エレミアで使われている虚しいという言葉は言語の意味を取ると偽りっていう意味を含みます。どっちかというと嘘、そこに要は本当がない、誠じゃない、偽物っていう、そういう意味合いのある虚しいという言葉なんですね。コヘレトの言葉はですね、皆さん分かると思うんですけど、空って書きますよね。空っぽっていう意味です。虚無とかそういう意味で表す言語の言葉です。言語は全然違います。そしてですね、コヘレトには一番最初の2節のところに何という虚しさ、何という虚しさ、全てが虚しいって書かれてるんですね。しかしこの言葉で終わらないんですよ。空っぽなんだっていう、なんて虚しいんだ、なんでこんなにこうなんとなくスカスカした気持ちがあるんだ、なんでだ、全てが虚しい。ここの後に続く言葉は神様がおられなければっていうことです。虚しい言葉、エレミアの言う虚しい言葉、そこは神様がいるのに、神様を信じているのに信じない偽りの言葉があるわけですね。私たちの時代に置き換えて言うのならば、私たちの胸の内に神様が住んでるのに、さもや住んでないように生きる生き方こそが虚しい生き方ですよね。そこから出る言葉は虚しい言葉ですよね。神様がおられない、その状況を虚しいっていう言葉で共有しているのが実はコヘレトとそのエレミアの言葉の虚しさの共通点です。神様がおられなければ、おられないように振る舞ってしまうならば、私たちは本当にとても悲しい現実の中を生きていくようになるわけですね。皆さんはですね、神様がうちにおられることの自覚ってありますか？私の中に神様がいるなって自覚ってありますか？うちの保育園児はですね、ちゃんとメッセージをした時に自覚がありますよ。ほかほか言葉をよくね、私たちっていい言葉、励まされる言葉、生きる力を得る言葉って嬉しいですよね。あと自分がいいよって言われる言葉って嬉しいですよね。そういうのをですね、保育園ではほかほか言葉、心がほかほかするからほかほか言葉っていうふうにメッセージするんですね。ほかほか言葉って気持ちいいよねって言うと子どもたち全員うんって言いますよ。で、逆にその人を攻撃する言葉、その人を殺してしまうような言葉をチクチク言葉っていうふうにしてお話しするんですね。チクチク言葉は痛いし元気がなくなるねって言うと、そうだね、子どもたち全員わかります。なんでだと思いますか？それこそが神様が住まわれてるからわかるんですよ。神様がおられるから私たち、 あったかい言葉、人を生かす言葉と人を生かさない殺す言葉っていうのがちゃんと分かるんですよ。だから悪い言葉が出た時に、虚しい言葉、偽りの言葉、また人を傷つけてしまうような愛のない空っぽな言葉が出た時に、私たちは胸が痛くなるんじゃないですか。受けた時もですよ。それこそが主が住まわれていて、私たちの中に良いものがあるから、だから私たちはそれを感じることができるんですよね。ちゃんと分かるんですよ、いいものが。それが何よりも神様が住んでいる証拠だなって私は思うんですね。子供たちにもいつもそのお話をするんですけれども、そうなんです。だから本当はですね、私たちはですね、そのことのために生きなくちゃいけないんですよね。口から愛を出して、愛の言葉を語って、私たちはいつもニコニコして生きていけるように実はできてるんですよ。でもですね、何でしょうね、このレントの時期は特にそうですけれども、神様の御言葉は私たちをそこに引き上げる言葉なんですよ。それなのにもかかわらず、自分の罪深さとか自分がダメなんだとか、そういうことじゃないですよね。そういうことで言ってるんじゃないんですよね。そうだから預言書は嫌いっていう人結構多いんですけど、旧約を読むと痛くなる、私も以前そうでした。でもそれを神様望んでると思いますか。あなたは罪深いからそういうふうに生きなさい、あなたは悪者なんだよって神様言ってますかね。それを受け取るように神様って話してますかね。でもですね、なぜでしょうね、レントっていうと自分の罪ばっかりに目を向けて、自分が救われて主が犠牲を払って私たちを生かしてくださってる、その喜び、その方にどうして目がいかないのかなって思うわけですよ。本当に私たちはすぐ自分のことばっかり見ちゃいますよね。そして、ああダメだ、ああダメだ、ああダメだって口に出しますよね。ああ私たちはもう本当に心が汚れてるから、ああ本当に私たちは罪深いから、すぐそういうふうに言います。でも罪深いけど許されてるんですよ。罪深いけどそこは神様がもう全て許してくださって、イエス様が全て十字架で血を流して、もうそれはいいんだよって、もうなしにしてるわけですよ。私たちが悪いことするたびに、ごめんなさいというたびになしになってるんですよ。そこにあったときに、私たちはそれに感謝を持って神様にあって喜んで生きられないのかなって思うんですよね。私今年のレントは本当にそこに神様に強くそこを語られていまして、あ、いつも喜んでなきゃいけないなってすごく思うんですよ。いいですか皆さん、苦しいとき、つらいとき、喜びを見出せるのはクリスチャンだけです。喜んで自分がウハウハしているときに喜びを見出すのはいくらでもできますよ。他の神々を見てようが、神様信じてなかろうが、もう喜びの中、自分の思い通りになっているときに喜びを見出すのなんか何でもいくらでもできますよ。だけどですね、苦しい中で喜びを見つける、本当につらい中で光を見出すのは神様が住まわれる私たちクリスチャンだけなんですよ。私たちだけなんですよ。それからですね、ああ私は悪い人間だ、ダメな人間だ、これはね、どんな人でも言えますよ。神様信じてない人だって言えます。神様知らない人だって言えます。だってみんな自分の嫌なとこって必ずあるから。でもですね、そういう自分でありながらでも喜んで生きることができるのは神様を信じてる人だけなんですよね。そしてそれを望んでるのが神様であって、それを本当に私たちにそうやって生きなさいよって、それが救いじゃないですか。だからですね、レントの時はあえて感謝して笑顔で生きたいなと思うんですよ。どんな状況にあっても、今自分がどういう立場にあっても、今自分が置かれてるところがどんなに苦しくても、でもこの闇はいつか晴れる、そして私にはその中に光がある、イエス・キリストの十字架っていう光があるんだって思って生きるのがレントの期間じゃないですかね。笑顔は素敵です。愛を表します。笑顔になるだけでみんな幸せになります。だから私たちは辛くても笑うんです。苦しくても笑顔で生きるんです。主がおられるから、決して虚しい言葉は語りません。主がおられるから、そういう気持ちで このレントの時、私たちは感謝を持って明るく笑って過ごしたいと思います。皆さん笑って過ごしていきましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、エレミアは本当にあなたの言葉を語ることによって苦難を受けました。そして命をも狙われるような中にあっても、エレミアは希望の光を見てあなたの言葉を民に伝え続けました。民がどんなに耳を貸さず、かたくなな心を持って、そしてその言葉を拒んでもただただ語り続けたエレミアの姿があります。主よ、私たちは苦しみの中にあるとき、あなたがおられること、あなたの救いを受けていることで光を見出すことができます。希望を見つけることができます。しかしながらそれを忘れてしまい、それをまたいつの間にか見失ってしまう、そういう弱い一人一人です。このレントの時、主の十字架を見上げた時、自分の罪悪や罪を見返すのではなく、自分の至らなさに目を留めるのではなく、その丸のままを抱えて愛で埋めてくださったイエス様の十字架を見ることができますように、その恵みに目を留めることができますように、私たちの目を開いてください。そして主よ、このレントの時、苦しみの中にあっても、いかなる試練の中にあっても、感謝を持って希望の光を見出して笑顔で歩んでいくことができますように、あなたの命の糧をいただいて歩ませてください。主よ、感謝します。このお祈りをイエス様のお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。アーメン。